第260回目の配信となります。ナビゲーターの澤田達也です。世界中がコロナでフリーズしてしまった時に、世界中に住む日本人、また世界を渡り歩いた日本の方をゲストにお招きしてお話を伺っています。スポジックカメラドゥ。今回は今朝もジョン・カビラさんのラジオ番組 J-WEB 東京ユナイテッドに出演しました右下先生をお迎えして、大好きなアルゼンチンフッポトークに花を咲かせました。まあ、優勝した後に、3月の24日にパナマと対戦して2-0で勝って、で29日にキュラソー島と対戦して7-0と、まあ、メッシがハットトリックをした試合があって、もうお祭り騒ぎだったと思うんですけど、今後、まあ、ディマリアも含めてメッシ、こう代表を続けるって表明一応してるんですよね。
そうですね。ディマリアはとりあえず2024年のコパアメリカを最後に。
ほうほうほう。
ここは引退と。だなとか、それまではヨーロッパでっていうことを表明。メッシはまあ、あとは本人次第。もしかしたら26年出たいのかどうか、スタローには何とか頑張って続けてって言ってんだけども。クラブの状況も今微妙ですよね、パリ・サンジェルマン
も。そうですよね。もう、例えばバルサの方の話ですけど、ブスケツがね、退団するとかって出てきてて、ちょっとこう、長年バルサにいたんで、バルサ関連とのつながりっていうのもメッシーはあると思うんですけど、まあ、結局、アグエロも、あれじゃないですか、バルサにこう来た瞬間に、ね、あの、病で離脱しちゃって退団みたいな感じ。になってしまったんですけど、本来はまあ一緒にプレイしたかったっていうので、うん、なのでいろんな噂がありますよね、今ね。
もう毎日のようにいろんな噂が上がっては消え、うん、上がっては消えてるので、まあ、どれが本当かわかんないんですけど、うん、ただ今バルセロナは今の会長が良くないんですよね、あの運営がまずい。
そうですね。
なので
かなりバルサちょっと。あれですよね、経営不安定な状況続いてますよね。
そうですね。
うん。
まあ、それにもかかわらず、リーグ戦は調子がいいので。
あ、そうそうそう、ぶち切ってますもんね。
ここで権利を取るとなると、何人かその若手を切らないといけないってことになるから、
うん。
うん。そうかな、もう戻んないんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。どう考えても、メッシを獲得するぐらいのパワーがあるかって言ったら、うん、年齢的にもね、違う路線行くんじゃないかなって。
そうですね。ただ、ここで、サウジとかアメリカ行っちゃうと、一気にね、ぐるっかーんと下がっちゃうから、そうなると、ワールドカップっていう話になると厳しいですよね、やっぱり。
うん。あそこまでこう稼いでる選手、つい最近また新しいなんか賞をもらってましたけど、はい、やっぱりお金が高いチームまた行きたくなるもんなんですよね。
その辺はどうなのかわかんないけど、ね、だからまあサウジアラビアだったらね、クリスティアーノよりも触れるって言いますけど、うんうん、本当はだからケンペスなんか言ってたのはフランスリーグは2026年のワールドカップに出るんだったらレベルをするのにちょうどいいレベルのリーグがフランスだ、うんうん言ってたんですね。
ああ、なるほど。
だから、そのままね、パリで続けるのかと思ったら、なんかね、変な、サウジの観光大使かなんかで練習をかしてたんですね。うんうんうん。心を叩かれてましたから、
うん。
出たいのか出たいのか、その辺も定かではないし。
でもだいぶね、太いつながりが、あの中東のエリアでも、もうメッシとかトップ選手たちって、裏でも多分オーナーと繋がってるじゃないですか。
はい。
だからそこの駆け引きは絶対もう行われてるでしょうね。
そうなんですかね。断れないですね。
または
突然、グアルディオラが来いって言ったのかね。
いや、もう、すごくないですか。シティにそのペップのね、指導者としての。あのサッカー、メッシが入ったらまた違うサッカーになっちゃう
でしょうね。
うん、 ハーランドでさえね、使いこなしてますからね、しっかりと。すごくないですか？なんかやっぱ結果を出せる。どんな選手でも、料理できるみたいなところは、ちょっと今
ミ
後
ラン・ア
楽し
ル
み。
バレスか、控え選手っていうのは信じられないよね。
で、そして、もうその指導者の話でいくと、ナポリが33年ぶりにスクデットを取ったということで、これはまた、あれじゃないですか？パレッティ監督が、まあ、指揮を取るというところで、マラドーナがいたこのナポリで、まあ、右下さんももちろんその現役の時のマラドーナの試合の映像を見てると思うんですけど、あのナポリがスクデット取ったっていう、ちょっとピンとこないですか、まだ。
いや、これ明らかに空の上でディエゴがコントロールしてますよ、アルゼンチン。これずっとやってる。
まあ確かにね、コパアメリカの優勝の時も、
そう、あれ
あの
もそう
時、ね、オープニングゲームはマルドーナのね、
のイベントだったもんね。
イベントが登場してきてっていうので、プロジェクトマッピングでこう、マルドーナが映像化してて登場して、で、導かれるような結末で、
まさ
で、
にそうなる。
今回のワールドカップのフランス戦も、エムバペのこのお化け感がすごかったじゃないですか。こいつやばいぞ、みたいな。ボレーシュート。自らのワンツーからのボレーシュートの時に、こいつ、一人でやっちゃうんだ、みたいな感じで。で、結果的に PK まで、PK も、あれですもんね。試合中にも決めてて、
4点決めてるんですよね、チームからね。
PK 戦でも決めてるじゃないですか。
4点決めて優勝できないという。
そんな選手がワールドカップの決勝で現れてて、もう勢いでやられちゃうかなと思ったら、アルゼンチンのこの PK のうまさっていう、あそこのメンタリティは、このアルゼンチン人ならではなのかなとは僕は思って、日本はあれですからね、これからの、親善マッチに、同点の場合は PK 戦を入れていこうっていう話になってるぐらいですから
あ、そう
ね。
なんですか。
まず経験をしていかないと、その本番で、結局ワールドカップのベスト4、ベスト8とかって目標あるとするじゃないですか。他の強
あ
豪
りま
国
す
でさ
もんね。
え、ね、PK 戦、だっ
あ
て
りま
今
す。
回クロアチアだって PK で勝ち上がってたようなチームじゃないですか。あそこで勝てば、結局次のステージに行っちゃうわけで、なので、勝ち方としては、あそこを1年間の中でも、たくさん使った方がいいんじゃないかなとか、
練習あれですね、ちょっとあまりにも遅まででしたね、あの日本の PK 戦は。
いや、本当に。
こっちで見てましたよ、これはみたいな。
ちょっと勝利上げちゃってましたもんね。もう向こうのクロアチアが、メンタル的にも優勢に立った状態でスタートしてましたよね。
つうかな、やったことないみたい、初心者みたいで
そう
したね、
そうそう。本当そうです。
PK
なの
戦。
で、その、試合の中で、90分の中でも、勝てる時間帯っていうのが、多分10分ぐらい、後半の10分間ぐらいあったんですよ。今じゃないかなって。で、モドリッチ、下ろしましたよね、確か。もう、その前ぐらいの時には、今、日本の時間なんじゃないかなっていう時があったと思うんですけど、あそこでも畳みかける必要が絶対あるという、まあ、反省というかね、まあ一人のサポーターとしての見方もあるんですけど、その上アルゼンチンっていうのは、まあ、経験というよりかは、勝ち方知ってるなっていう、
やっぱり歴史ですよ。だってア
そう
ル
です
ゼン
よ
チンっ
ね。
て準決勝以上で PK になった時に負けたことないんですよね。
あ、そうなんですか。
PK はもともと強いんですよ、アルゼンチンって。
だから90年のイタリア大会の時、
そうです
ね、
ね、
あの時、まあ、ユーゴ相手にと
あれもそうですし。気持
か、
ちいい。
まあ PK のイメージがすごい強い大会だったんですけど、まあ、それはもう、じゃあ歴史上、アルゼンチンは PK で
まあ特徴ですね。
勝つ
ここ
確
の人た
率。
ちは、多分、 ブラジルとやっても、こっちの方が強いんじゃないですか、PK は。
ブラジルの負け方、寂しかったですもんね、ちょっとね。
でもね、PK 負けですよね、あれね。
はあ、あれ、どうですか？本当はクロアチアじゃなくて、ブラジルとアルゼンチンでバチッと欲しかったですよね。
いや、ちょうどね、うちで、自分の子供のおふくろさんと一緒に見てたんですけど、なんか女の人で、クロアチアに勝ってほしいって言ったんですよ。なんでですかって聞いたら、そっちの方が、次アルゼンチン当たった時楽だからって。この辺のね、普通の女の人でもそこまで知ってるんですよ、この戦い方。消耗
ブラ
し
ジ
な
ル
い
じゃ
から。
ないと。まあ、ワールドカップの舞台で、ブラジルとアルゼンチンが戦う機会っていうのは本当に少ないんで、
見たかった
い
で
や、
すよね。
見たかった、そう、見たかったな。で、ブラジルとクロアチア戦って、ブラジル、なんていうんですか、勝てたじゃないですか。実際勝てるチャンスあったじゃないですか。あんなトップ選手たちが自滅していくんだなっていう姿を、まざまざと見て、まさかの両サイドのそのストライカーを切って、なんかまあ、総入れ替えして、戦術だったじゃないですか。こんな屈辱的なことないですよね、選手にとっては。
ブラジ
二
ルっ
人と
ても
。
なんか最近なんかメンタルがどうなのか
弱いで
なっ
す
て。
ね。まあでも確かにね、ちょっと繊細な感じになってきましたよね。昔
なっての
、
ますね。そう。
昔もっとなんかバチっていくのが、なんかエレガントに行こうとしちゃってるというか、そういう部分ではアルゼンチン対オランダ戦、もうやばかったですもんね。ベンチにボールもうぶち込んじゃうぐらい。インタビューでもメッシがもう
メッ
ね、
シ
汚いこ
の、
と。
試合後のメッシが向こう行けボゲなすみたいなこと言って、その言葉がもう全部 T シャツ、
T シャツになっちゃってね、トレンドになってましたもんね。
もうね、あの、永久に残りますね。
いや、でもあれもすごい面白かったっていうか、オランダここで1点取るんだっていう最後の、まあ、デザ、
ファインプ
あ
レーね。
の、ファインプレーで、あの後に、僕、指導者ライセンスの、カンファレンスっていうやつに、日本のやつ参加して、まあ報告もしましたけど、あれ、オランダ代表練習してたっていう、でも練習の風景ではあまりうまくいってなかったのが、あの本番でハマっちゃうんですよね。いや、あの時もう失望しましたもん。アルゼンチン代表に。みたいな。嫌だな、これ、こっから嫌な雰囲気になるなと思って。
ただ僕、今回ずっと見てて、なんか負ける気はしなかったですね。追いつかれる、追いつかしたん
す
です
ご
け
い。
ど、あの、オランダの時もフランスの時も、ああ、追いつかれたからでも勝つだろうみたいな、なんか、奇妙な安心感がありましたね。
だってでも、アルゼンチン代表の攻撃陣、それこそ、不発の選手多かったじゃないですか。
特に、ラウタロ・マルティネス。
ラウタロ・マルティネス。
外しまくり。
やばかったですね。
よかったね。で、結局、スタメンをフリアンに奪われて。
で、ねえ、フリアンめちゃめちゃ、もうね、バズっちゃって。まあ、もともとポテンシャル高い選手なんですけど、完全にあの大舞台で化けて。ただシティなんで、今いるのが。あれシティじゃなかったら、もっと今でさえ話題になってると思うんですよ。
あ、そうですかね。
だってハーランドとか言ったら、消されちゃうじゃないですか。
なんか
ま
ね、
だ。
この夏までにレギュラー取れなかったら出た方がいいみたいなこ
絶
とを、
対出た方がいいですよね。
ボックステレビで言われてますね。
だから本当に、リーベルから、ね、ヨーロッパに渡ったっていう、なんていうんですか、こう、楽しみな若手選手なんで、ちょっと停滞しちゃう時期があると、代表にも影響あるし、まあそういった意味では、まあ、右下さん、僕はのインチャですけど、リーベルの方が、だいぶ代表に貢献した選手出してるんですか、今。
いや、もう、僕はリベルの垣根はもう最近、あまり意識しないと、体に悪いので、
下向いちゃってるじゃないですか。
ここが負けて、もう、さすが、ムンファ
や
ブリオ
ばいっ
な、
すよね。安定しないっすね、ボカは。
全然若手が出てこないですね、いいのが。
あれ、でも、リケルメ 責任ですか？上にいる。
なのかな、もうここ何十年ですかね、僕からヨーロッパに高い値段で売られた選手ってもういないでしょ、ほとんど。
だいたいみん
なん
な
か、
メキシコじゃないですか？行っちゃうとしたら。
メキシコレベルでしょ、そう。レベルはバンバンヨーロッパ行ってますけど、
は
ここがいないですよね。
い。いないですよね。いや、でも、監督でさえも安定しなくて、
毎年
で
首変わ
も、
った。
そうなんですよ。そんなね、名門ボカジュニオールズが、ね、まあ、リーベルとの対戦も。で、アルバレス、フリアン・アルバレスがやるときには、もうね、リーベル、バリバリ勝ってましたもんね。
もう今も、この間もスーパークラシック、リーベル
はい、あ。
勝って、極力見ないように。
アンダー17のコメボールで活躍したエチェベリーがリーベルにいますけど、でも彼は実際、この前ミニシャさんにもちょっと聞きましたけど、現地ではそんなにまだ、あれなんですね。話題になってない。
それこそ3月24日のその親善試合で、
パナマ、
フル
パ
ダ
ナ
イ
マ戦。
FA さんに来たときに、
はい。
初めてのエチェベリっていう若手がいきなりそのフルダイトと一緒に練習呼
に参
ば
加
れ
させて
て、
もらった。
プロにちょっと来いって言って、で、このライトのユニフォーム、練習に来て、メッシュと一緒にこう、やってるのを見たときが初めてですよね。ああ、エチェベリっていうのが有名なんだ。有望な。
それってもう、あれですね。マラドーナが、昔、10代の時に、代表にちょっと一回来いって言われた時と同じような状況ですよね。
かもしれないですね。だから、
ねえ。
まだね、17歳でいきなりね、メキシコで
や
やっ
れるって
て。
いうのもね。あれ、プレー僕も、17の大会、アイマールが監督してて、で、ハイライトですけど、見たんですけど、誰に似てますかね？リーベルの昔の選手で言うと、まあ、アイマール、ぽいさもあるけど、ガジャルドぽさもあるし、サビオラっぽくはないですかね？ちょっとサビオラっぽくはないですね。
あんまりゴールゲッターっていう感じはしないですね。もうちょっと。
そうですね。2列目ぐらいでドリブルでゴリゴリゴリって持って、
で
チ
す
ャンス
か
メイクす
ね。
るような選手とか、あとループシュートが似合いそうな選手ですよね。
ですかね。そうです。将
で、
来そんな。
ね、アルゼンチンの、まあ、アンダー世代にフォーカスすると、もう間もなく、アンダー20のワールドカップが、
はい、なんとアルゼンチンっていう感じです。
アルゼンチン開催で行われるということで、これ実際、アルゼンチン、あれなんですよね、予選負けてるらしいですね。
そうですね、本来だったら出場できてないんですけど、その急にインドネシアが開催を延長して、アルゼンチンに持ってきたので、出場国枠として参加できると。ということで、本来だったら、まあ、マスケラーノは、予選敗退の時に辞任したんですけども、まあ、またやるぞということで、呼び戻されて、監督になりましたね。
2021年に就任したハビエル・マスチェラーノも、まあ、バルサでも有名な、ね、プレイヤーの一人ですけど、まあ、スカロリ監督がトップ見て、ベンチにアイマールいたり、アジャラいたり、サムエルがいたりっていうので、このマスチェラーノはその時からこのアンダー世代を見てて、だいぶ、もう我々が90年代に見た代表選手たちが、もうベンチ、代表を支えるような
そうです
状
ね、
況
ほ
に、
とんど、そう
ね、
です
アルゼン
ね。
チンになっているっていうのは、まあ、日本は、もう、まあ、森保監督続投で、で、七海さんと、あと、フォワードのね、前田遼一、この二人コーチで入ったり、っていうところで、まあ、形上は少しずつね、アルゼンチンにも似てきてるとこはあるんですけど、実際このアンダー20のアルゼンチン代表は、じゃあ一回予選負けてるということは、少し期待されてなくて、
そうですね。
どうなっ
だから
てい
そ
く
の
か
時
は。
一回みんな諦めてるから切れちゃってて、あんまり僕、知らなかったんですけど、今また改めてね、入 開催国ということで、しかも日本が来るし。ね、もう一回チェックしないといけないですよね。
組み合わせがでもね、すごい、あれなんですよね。ラッキーなグループ入ってるんですよ。
言ってましたね。楽そうなグループに入ったって。
そうなんです。グループ A で、ウズベキスタンとグアテマラとニュージーランドってい
でも、わ
う
からない
と、
ね。どうなるかね。どこも強いから。
これで、まあ、4カ国の、国が6個のグループに分かれて、で、上位、まあ、2チーム、2カ国が上がっていくという、レギュレーションになっているようなんですが、この、まあ、レギュレーションの中で、まあ、日本も出場枠を取ってまして、
そうね。
富樫監督が、まあ、見ているんですが、日本はグループ C、セネガル、イスラエル、コロンビア。
強そうですね。
ちょっと苦戦しそうな、まあ、セネガルがコロンビアに勝てればっていうぐらいな、ね。で、グループ D はね、イタリアとブラジルが同じグループにいて、ナイジェリアもいます。
広く。
で、ウルグアイはグループ E で、イラクとイングランドとチュニジアで、ここもなかなか面白そう。グループ F にはフランスと韓国がいて、ガンビアとホンジュラスがこのグループなんで、韓国はこれかなりチャンスがありそうですね。やっぱアンダー20なんでね、普段トップのワールドカップで聞かないような国がいっぱい、フィジーとかもいますし、ドミニカ共和国もいたりしますし、だってガンビアなんて聞かないですもんね。まあ、そんな国々がアルゼンチンに集結して、で、日本の選手も、おそらく間もなくアルゼンチンに到着すると思うんですが、右者さんも日本離れて、どれぐらいでしたっけ、もう。何十ですよね。だから、松木玖生っていう選手知らないですよね。
ええ、知ってますよ、名前
あ、
は。
知ってます？知ってます？
ええ、ここま
そ
で
うなん
想
で
像
す。
できる。
松木玖生がいます。
おお。
で、やっぱり
ルバー。
こう、その日本のサッカーファン以外でも、高校サッカーで松木くんのプレーを見た人たち、っていうのが多くいるので、そういった部分では、ちょっと日本のアンダー20は、松木くんネタが多く出てくると思うんですが、どうやらね、明日5月13日土曜日放送の、名探偵コナンっていうアニメ。この日は、J リーグ決戦の表舞台、あ、うんと、舞台裏か。J リーグ決戦の舞台裏というタイトルで、放送されるそうなんですが、そこに松木選手が声優としてデビューしているそうです。
なんすかそれ。
なんか、たまたまですけど、僕もその情報をさっき入手して、FC 東京、まあ、J リーグの話なんで、FC 東京のユニフォームで、多分松木役で本人が、アフレコするんじゃないかなっていうので、もう、でも、アンダー20大会も近いんで、いろいろとこう宣伝も裏でも繋がってますし、そういった部分でなんかね、日本のアニメ、名探偵コナンっていうのも、やっぱアニメ強いじゃないですか。日本
有
のア
名
ニ
です
メ、アルゼンチンでもかなり好きな人たちが多いようで、
界中でありね、もう、日本の代名詞ですよね。
そうですよね。なので、ここも一つの
松木
話題。
さんはどうなんですか？ J リーグで結果出してるんですか？
いやー、監督が、僕も親しく、その FC 東京を追ってないんですけど、やっぱりデビューした当時は、見るじゃないですか。で、高卒の選手で、いきなりスタメンで出てくる選手ってのは、もうめちゃくちゃ少なくなってるんですよ、今。だけど、まあ、その選手の将来をつなぐためにも、できるだけスタメンで使っていきたいっていうことで、
松木選手をずっとスタメンで使ってて、一回なんか、累積かファールのやつで、出場停止かなんか食らったときに、そこに対して監督が意見を言ったんですけど、それを僕はちょっと覚えてるのが、まあ、なるべく若い選手にチャンスを与えようみたいな、っていう思いで送り出してるから、みたいな。ちょっとこのジャッジに対しては不服ですみたいな、っていうことを言ってて、なので、まあ、期待されて送り出された。松木玖生。で、その時青森山田の監督が黒田監督っていう先生だったんですけど、まあ、黒田さんが今シーズンから
町田
J2 の町田を見てて、町田がめちゃくちゃいいんですよ、今。
すごいじゃないですか。
だから、ここにもつながってくるという、高校サッカー選手をどう育て上げていくかっていうのをプロでも同じように作り上げていくっていうので、なんか黒田監督の、
アマチュアとプロの差はそんなにないですかね、やっぱり、ね、日本はね。
だから、結局、まあ個人的な意見ですけど、日本人の方がアルゼンチンの人よりもナイーブだと思うんですよ。だから結局ナイーブっていうことは、そのサッカーに対しての情報よりも、人としての情報量を繊細に伝えない限り、表現できないと思うんですよね。なので、そこが黒田監督はうまいんじゃないかなと、思うんですけど、で、森保監督、すごい選手から信頼されてると、大会終わった後も言われてて、で、やっぱりこう、同じ目線で話すことができる。で、こっから僕も森保監督は、次に世界の指導者として、次に戦っていくフィールドに入っていく、ステージに入っていくんじゃないかなと思ってて、じゃないと、あれですよね。結局日本だけの経験なんで、もう皆さん辛口だからもう全然ダメですよって言うと思うんですけど。
結果は結果として認めますけどね。
でも結局、あの負け方になっちゃったんで、予想通りだなってなっちゃうじゃないですか。ドイツ、スペインに勝ったとはいえ、その、次の、ベスト16から先が重要なんだぞっていうところでは、なんか頑張ったねっていう以上の戦いに、アルゼンチンは実際そこから厳しい状況でも勝ってくるわけで、
まあ、自力の差ですよね。やっぱね、自力で、ありとあらゆる要素、生活環境、いい
で
精
す
神。
よね。
日本って結構、ああいう一発勝負とか、結構強いところあるじゃないですか。日露戦争で、バルチック艦隊を撃滅したりとか、ね、中盤攻撃、まあ、最終戦争負けちゃったけど、だから、ああいう、結構一発勝負って日本人、もう
弱い。
集中力、ってから、結構うまくいくんですね。だけど、長い目で物事考えて、こう、ね、サッカー界全体を世界的レベルに上げるとか、ね、そういうことを考えた上では、やっぱり、ね、やっぱり、違う尺度で物事見ないと。別物ですよね。だから、森保監督、ワールドカップの監督としては成功だけど、それと、こう、日本人、の選手全体のレベルアップの話だと思ってくるだろうし。
技術はね、高いと、もう昔からこう言ってますけど、実際その技術を使うのが試合なわけで、で、どんな、まあね、上がってくるフルゲーム以外のだってハイライトじゃないですか。切り取られて出されてますけど、もうほぼほぼ、ボールタッチ数も少ないし、もう一瞬でゴール決まるじゃないですか。だから、あれですよね。どこからでもこう、だから僕は今大会は日本代表で言うと、堂安のゴール、スペイン戦。あのゴールが、世界で勝っていく、ちょっとヒントなんじゃないかな、とは思ってて、やっぱ、あそこで打たなければ、きっと、あのゴールは生まれなかったし、もっと他のゲームでも、ああいった場面で打つ、クロアチア戦なんか多分なかったですもん。あんなところで打つシュートなんて。だからじゃないと怖くないですよね。ボックス、ペナルティーボックス内に入ってパス回したところで、そこまで入っていくのが大変だし、 ディマリアなんて、まあ、マジで、あれじゃないですか。エコロジーなプレーで活躍しましたね、今回、ワールドカップ。ス
そ
タッ
れ
フさ
こ
んと
そ、
ね。
今の話でしたら、フランスとアルゼンチンの決勝のね、2点目、アルゼンチンの2点目の、ディ
はい。あ、
マリアのゴールっ
もう
て、
あれ最高でしたもんね。
あれって本当に、フランスがこう、なんか、キーパーからこう、高いボールって言って、ね。で、それをクリアしたやつを。だから、フランスがバーッと押してた状況で、突然こう、カウンターですよね。あっという間に全部ワンタッチで、モリーナからマカレワンタッチ、メッティ、アルバレス、その間にこのマカリスターがダッシュかけてて、マカリスターがまたワンタッチで、それをまたディマリアがワンタッチで。という間のこの5秒ぐらい、5秒あったかどうか。
いや、
あの
本
シ
当に。
ーンというか、ね、獲物を狙ってる獲物の取り方という
や、
か。
これ、アルゼンチンマニアなんで、わかりますけど、毎回ワールドカップの中に、アルゼンチン代表って、1点はスーパーゴールみたいな、こう、語り継がれるようなゴールが絶対あるんですよね。もうまさにあの場面が、もう世界中の多分サッカーファンのこう指導者たち、コーチ陣が、これだな、みたいな、こんな簡単にフランス代表のゴールを奪うっていうところと、あと、僕も今大会のカタール大会は、ベストゲームはまさにこの決勝のアルゼンチンとフランスだと思うんですけど、結局だって、あの両チームの戦いを超えないと優勝できないってことじゃないですか。で、アルゼンチン代表の、前半の入り方が、すごく考えられてて、フランスがめちゃくちゃ嫌がってたと思うんですよ。もう、あそこで、フランスのペースになれなかったっていうのが、誤算だと思うんですよね、フランスにとっては。でも、それを、もう、おそらく後半の15分ぐらいまで、もう、フランスが死んじゃってるような状態で、決勝を行われてるのに、あそこからエムバペが持ってくところが、その怪物感がもう出てて、こういう人がワールドカップで絶対に大会盛り上げてくれるっていう、すげえわ、みたいな。だってボール持ったら今度アルゼンチンの選手がみんな、あれじゃないですか、ミスしちゃってたじゃないですか。もうビビっちゃって あれ、
そう
あれ、あれみたいな
もう PK 含めて計4回ゴールにぶち込んでましたね、エムバペが。
そんなや
で
つ
も
いま
十
せ
分。
んよね
ねえ、化け物で
化け物ですよね。あれ、
化け物
なんか、同じような日本人は絶対登場しないし、生まれないし、多分
あ
育
れを、
てられない。
そう、日本人ってああいう試合できないでしょ、
できないです
現
ね。
実的に。
そうなんですよ。で、僕、
私たちもっと穏やかですよ。
韓国対ブラジル戦見てたんですけど、韓国、ボコボコにされてたんですよ、ブラジルに。で、日本人と韓国人って、もうご存知、違うと思うんですよ。そのメンタリティの部分で。それこそつい最近、自殺率が高い国はどこかっていう記事をね、お話ししましたけど、その韓国人のスピリッツと日本のスピリッツって言ったら、韓国の方が増してると思うんですよ。
激しいですよね、彼らの方が。
だから、どんな終わり方するかなと思ったら、やっぱり終わらなかったんですよ。その戦ってたんですよ、ずっと。負けてるけど戦おうとしてて、ね、それが伝わってきたんで、やっぱり韓国ってすごいなって思って、で、ソン・フンミンも、このトップ、もうね、ビッグスターじゃないですか。でも彼なんてプライドもあるし、このチームをどう最終的に、終わらせるのかなと思ったら、やっぱ最後まで戦ってましたね。彼も自分で行くのか仲間を使うのかっていうのを考え抜いてたし、っていうので、なんか日本の終わり方で考えると、いやー違うな。なんか走ったけど、終わり方違うなっていうのはあって、余計悔しかったですね、クロアチア戦は。パラグアイ戦のワールドカップの南アフリカ大会の負け方とか、日韓ワールドカップのトルコの負け方とか、 全部、まさにノックアウト方式の最後の終わり方が良くないんですよ。
ロシア大会のベルギー戦もね。
あ、ロシア大会のベルギー戦の最後の7秒、6秒、8秒。あれもね、良くないじゃないですか、終わり方。
やっぱりだから、選手の使い方、例えばロシア大会がベルギーだったら、乾が2-0にしたところでもう乾引っ込めちゃって、守れるメンツを引っ
そうです
込む
ね。
と。
まあ、ありでしょうね、プランとしてはね。
なんかそういう選手の使い方って、まだ、どうなのかな、できてんのかな、みたいな。
いや、もう、やっぱ愛がある話になっちゃいますね。これ、久々でも、ここまで討論できちゃうっていう、江頭一花の話にも触れてみようかなと思ったんですけど、アルゼンチンに、日本人として初めて、アルゼンチンリーグでプレーしている女子選手、江頭一花。
今日もワンゴールツアーアシストで勝利に貢献。生でテレビに。
だまたね、江頭さんも、ちょっともしかしたら、ここの回に登場してもらうかもしれないですけど、
間違いなく参加すると思いますよ。一回見に行ったとき、感じましたけど。
で、なんか日本ではなでしこリーグ、で今、WE リーグっていうトップのやつがありますけど、そのなでしこリーグで知ってる人も多分ほとんどいないぐらいの江頭選手が、アルゼンチンリーグ、あれ一部リーグなんですか？あのチームは一応。一部。で、早々に活躍して、もうペルージャ時代の中田ヒデみたいなオープニング飾って、で、なんなら、アルゼンチン代表の凱旋の、その、イベントにお呼ばれして、
招待されて、メッシとツーショット、
メッシとツーショット撮ったり、
パウルとツーショットね。
で、こっちの日本のネットニュースにもなっちゃって、
あ、本当ですか。
で、フォロワー数が一気に増えて、
おお。
で、所属しているチームの、そのインスタも彼女がもうトップの方に出てくるような感じになってますし、だから、でもこれ、江頭さん、僕話してないんで分かんないですけど、彼女がその南米で生き残るなんかヒントを秘めてたら、やっぱり勝ち残っていくと思うんですよね、これからも。でも、日本人としての繊細さって、なかなかアルゼンチンの中では戦えないと思うんで、
彼女のブログ見てると、南米向きですね。あんま
あ、南米
り、
向き。
細かいことくよくよしないで、明るく、ラテン系です。めちゃくちゃ。東列島かなんかの人なんです
こ
ね。
れはちょっ
それなん
と
だろうか。落ち込むようなことを、逆に。だって、スペインだったら分かってないでしょ。分かってないと思うんだけど、会話で、なんか、こういうこと言ってたとか、ね。あったみたいな。なんかこう。だから能力高いと思いますよ。南米みたいなところで生き抜く。まだ二十歳かなんかですよね。すごいな。
楽しみですね。またちょっとそのね、こうアルゼンチンに渡ったね、日本の女性サッカー選手っていうところでも話題性もありますし、注目度もありますし。またちょっとね、このポッドキャストも、再開できる限り、再開していきたい。前はね、毎日配信してたぐらいなんで、
そうなんですか。
そうです、そうです。ちょっとこれを機に、また、マニアックな情報を引き続き入手していただいて、JWAVE だけじゃなくて、こっちの方にも、よろしくお願いします。ではまた、ご連絡させてもらいますんで。
ありがとうございました。お久しぶりになったので、またよろしくお願いします。
さあ、いよいよ開幕してまいります。 FIFA コパムンディアル2023 サブ20、20歳以下のワールドカップが5月21日アルゼンチンで開幕を迎えます。アルゼンチンはハベール・マッシェラーノ監督が指揮を取りますよ。現地ではサブ20を応援する CM も放送されているんです。大会は6月12日まで開催されていきますので、 予選グループが終わったくらいには再び右下先生をお迎えして現地アルゼンチンの模様を伺ってみましょう。またメッシの動きにもアンテナを立て、次回もマニアな情報をお伝えできればと思います。ここまでのお相手は澤田達也でした。 Muchas gracias. Chao. Adios.